こんにちは、レイです。本日はインナーチャイルドヒーリングプログラムの音声解説をしていきます。インナーチャイルドのセラピーなどは、いろいろなところで行われてたりするんですけれども、一番いいのはセラピーを受けて、インナーチャイルドをヒーリングしてあげるという方法かもしれないんですけれども、でも、自分の力でインナーチャイルドを癒していってあげることも可能なんですね。で、考え方を少し変えていく、視点をずらしていってあげるという方法でインナーチャイルドをヒーリングしていってあげることもできるので、まずは自分の力でインナーチャイルドをヒーリングしてあげることを考えてみるといいかもしれません。で、テキストにも書いてあるんですけれども、まず最初に、PDF のインナーチャイルドのチェックテストというのがあるので、まずそちらからスタートされてみてください。で、当てはまる項目などがあるかと思うんですけれども、当てはまる部分についての解説もそちらの PDF に書いてありますので、そこを読んでいただければと思います。で、このインナーチャイルドというのはですね、一般的には内なる子供などと言われてたりするんですけれども、あなたの中にいる子供という感じで表現されてたりしますよね。で、過去に傷ついた心だったりとか、あと過去に出来上がってしまったネガティブな感情だったりとか、あと、その過去に出来上がってしまった思考だったり行動のパターンというのがインナーチャイルドと呼ばれているものの正体なんですね。で、インナーチャイルドを抱えていることで自己評価が低くなってしまうということがものすごく多かったりします。で、子どもの頃というのは周りの大人たちの言動だとか行動だったりとかを見ながら、いろんなものを吸収して育っていくわけですよね。で、そんな環境によって知らず知らずのうちに思考パターンが出来上がってしまうんですね。なので本当にちょっとしたことで、あなたのインナーチャイルドの中に刻み込まれてしまったりするんですね。なので、パターン化してしまった思考だとかそういうものを少しずつ解放していってあげる必要があります。で、その解放していくプログラムがインナーチャイルドのヒーリングプログラムなんですけれども、セラピーなどで行われている方法は多くの場合がリビジョニングという方法なんですね。子どもの頃の体験を書き換えてあげるという方法で、過去性講座で解説している方法なんですけれども、その方法を使うことで、なかったことにする、書き換えてしまうという方法が多くのセラピーで用いられています。で、その方法を使うことで、そのできてしまったパターンを手放すことができるので、そのリビジョニングするという方法ももちろんおすすめの方法になります。で、それも別に誰かの力を借りなくても自分で行うこともできるんじゃないかとも思うんですね。もちろんセラピーを受けられるのが一番手っ取り早い方法ですし、確実に 導かれる方法でもあるんですけれども、でもセラピーを受けたところで 100% 確実にそれが解消されるかといったら、それは受けられた方次第とも言えますよね。なので、まずは自分からという方法をおすすめしていきたいんですけれども、あとですね、思考を変えるという方法があって、自分の根本が変わらなければ結局のところ何も変わらないので、その部分から変えていくという方法でもインナーチャイルドをヒーリングしていくことは可能になります。で、その思考を変えるという方法なんですけれども、一つの方法として、魂について考えていく方法がとっても納得いく方法なんですけれども、そうですね、私たちの人生というのは、魂が何度も何度も輪廻転生を繰り返してきているという、そういう考え方が一つあって、私の中ではその考えがすごく納得がいく考えだったんですけれども、その考えの中で、その魂というのはどんなことを、今世では何を成長させるかというのをちゃんと持ってこの世にやってきてるって言われてるんですね。で、魂の使命だとかいろいろな言い方があるかと思うんですけれども、で、自分で人生を選んでこの世にやってきているというのがこの考え方になります。でですね、その時にどの親を選ぶかというのもちゃんと自分で決めてきてるんですね。で、この親を選ぶのには理由があって、ここに生まれることによって自分の魂で勉強しなければならないことを学ぶことができるという、そういう前提条件があってそこに生まれてきているという考え方なんですね。なので、そこで何かしらの学びを魂が得ているということになるんですね。なので、なんで私はここに生まれてきちゃったんだろうとか、なんでこの親のもとに生まれてきたんだろうとか、いろいろ傷つくことで思うこともあるかもしれないんですね。でもそれというのはあなたの魂が経験しなければならない道であって、必然なことなのかもしれないと考えることによって、そういう考え方をすることで、じゃあここにはどんな学びがあったんだろうといろいろ考えていくことができますよね。で、魂の成長のための学びだと考えていくと、じゃあこの経験は自分には必要なことだったんだといろいろと納得ができると思うんですよね。なので、この魂の考え方をしていくというのが、一つのおすすめの方法になります。あともう一つの考え方として、大切なのは今この瞬間という考え方があるんですね。で、どっちも、ちょっと宗教っぽい考え方なのかもしれないですけれども、この考え方をしていくことで、毎日が楽しくなっていくんですね。で、人生に幸せを感じられるようになっていくので、それが何の考えであったとしても今の自分がそう考えることで幸せを感じることができるのであれば、私はそれでいいんじゃないかなと思うんですね。で、今が幸せであれば未来というのは今の積み重ねでできているので、 5秒後の未来というのも幸せな未来ということになりますよね。で、5秒後が幸せであれば10秒後も幸せですし、10分後も幸せですし、明日も幸せで1週間後も幸せで、この積み重ねで幸せは続いていくと考えることもできるんですね。で、人生というのはいつ辛いことが起こるかなんて誰にもわからないですし、で、できることならばそんな辛いことなんていうのは誰であっても避けて通っていきたいものですよね。でも、何が起こるかはわからないので、そんな恐れの気持ちのせいでその一瞬一瞬がつまらないものになっちゃったりとか不幸なものになっちゃったらなんかもったいないですよね。で、私たちの人生というのは有限なものなんですね。で、これもいつどこで何があるかなんて本当にわからないと思うんですね。なので、せっかくの与えられた命なので、それを楽しまなければもったいないかなってすごく思います。なので、どんな気持ちで生きたとしても今は今ですし、不安な気持ちでずっといて不安な未来がどんどん積み重なっていってしまうというのも一つの人生になってしまうわけですよね。だったらやっぱり幸せな気持ちでそれが積み重なっていく人生を選択していきたいですよね。なので、ちょっとだけ見る部分を変えて、自分の中の何を変えるということじゃなくて視点を変えるだけなので変えやすいんじゃないかと思うんですけれども、とにかく、幸せな部分とかワクワクすることとかそういうことに焦点を当てていくようにすることで、すごく幸せな日々を送っていくことができるようになると思うんですね。で、このインナーチャイルドの話に戻るんですけれども、この子供時代に体験してしまったことというのはもうこれは過去なので変えることなんてできないですよね。なのでここをいつもいつも掘り出していても今がちょっと辛くなっちゃいますよね。なので、そんなにここに焦点を当てる必要はないかなと私は思うんですけれども、で、どうせ癒していくならあんまり辛くない方法で浄化させていくのがいいんじゃないかなと思って、このヒーリングのプログラムをおすすめしたいんですけれども、ヒーリングが起きる時というのはその時の感情と向き合わない限りその感情っていうのは手放すことができないんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、例えば自分にとって大切な方が亡くなられてしまったとしますよね。で、その大切な人が亡くなったけど、なかなかそれを認めることができないことってあると思うんですね。ちょっとあまりいい例じゃないんですけれども、震災などが起こった時に会えないままその方の生存確認、本当に亡くなられたのかどうかわからないという状態で、亡くなられましたよなんていうお知らせを受け取ってしまった場合というのはどうしても自分の中で認めることができないんですね。まだ生きているかもしれないとか心のどこかで 1% の可能性でも信じたくなってしまうのが人間なんですね。で、そのお相手が大切な方であればあるほど人は認めることができなくなってしまうので、 いつまでもいつまでもその方の死を受け入れることもできないですし、認めることもできなくて、なので、その大切な人を失ったというその感情を、悲しい気持ちというのをいつまで経ってもヒーリングすることができないんですね。なので、まずはその悲しみを経験することというのが重要になってきます。もう 1% の可能性を信じている限り悲しみを感じることはできないですよね。自分の中では認めてないので、なのでずっと引きその気持ちを引きずってしまうことにもなってしまうんですね。その方がいないから悲しい、でも生きているかもしれないという葛藤がずっと自分の中にあったりして、で、その悲しみを認めたら、もうそこで生きているかもしれないという可能性を捨てなければいけないことになってしまうので、なのでちょっとそういう場合のケアというのがすごく難しくなってくるんですけど、なのでまあいろいろな悲しみがあるかと思うんですけれども、なかなかその悲しみを手放すことができない場合にはもう一度その感情を体験する必要があるんですね。で、その悲しみの感情を再体験することによって自分の中で受け入れることができて、それを手放すことができるようになっていきます。で、そのプロセスを踏まないとこの悲しみの感情を手放すことはできないんですね。で、でその悲しみの感情を一つ一つ手放していってあげることがインナーチャイルドのセラピーになっていくんですけれども、それを、ヒーリングの力を借りて行っていくこともできるんですね。で、でどうしても思い出したくないこととかもあると思うんですね。で、それらの過去をセラピーによってリビジョニングによって、どうしても変えなきゃ変えなきゃと思うとなかなか自分の中で変えることもできなかったりしますし、それに過去は過去なので変える必要もないっていう部分もあるかと思うんですよね。なので、そんな過去があったなと一度思い出してみることで、肉体的にも肝臓の中でも再体験することができるので、それでもいいんじゃないかなと思うんですね。で、その再体験によって、放出していくことができるようになっていきます。で、なので、もちろん向き合うことも大切にはなるんですけれども、どうしても向き合いたくないものって誰の中にでも一つや二つあるかと思うんですね。で、そんな気持ちも大切にしていってあげるといいんじゃないかと思います。で、大切なのは今ここです。で、今ここと、あと今ここの積み重ねによって作られていくこれからの未来が大切なので、そうですね、 100% どうしてもこのインナーチャイルドを掘り起こして全部解決しなきゃとかそこまで深刻に考える必要はないと私は思ってます。で、いろいろなパターンがあると思うんですけれども、ものすごく多いパターンとして、親から愛されたことがないから私は真に人を愛することができないんだと思ってしまっている人もいるんですね。でもそれというのは、ちょっと厳しい言い方をすると一つの思い込みなんですね。で、これは過去の経験が作り上げたものの一つで単なる思考パターンなんですね。で、 愛された経験がないから人を愛することができないというわけではありません。で、親から愛されてなくても人を愛している人というのもたくさんいるはずなんですね。で、そうやって少しずつ少しずつ自分の中で決めつけてしまっている思考のパターンがあるので、それらを、手放していくのが今回の瞑想ワークになります。で、そうですね、まあ、とにかく今が幸せと思えるようになることで周りの状況というのは変わってくるんですね。で、自分の中に過去、子供時代から今までの間に作り上げてきてしまった思考パターンですね、これを手放していってあげることでインナーチャイルドはどんどん手放されていくんですね。で、大切なのは一歩踏み出してみようと思うことです。で、そうすることでヒーリングは自然にスタートしていくので、思考パターンにしがみつかないニュートラルなエネルギーの状態を瞑想ワークによって作っていくことができるので、そうすることで今まで全然気づかなかった素敵なものも見えるようにもなっていくんじゃないかと思います。で、このトラウマをリリーフさせる瞑想ワークを行うことで今の自分のエネルギーを活性化させていくことにもつながっていきます。で、自分の力で、自分の中にあるインナーチャイルドのトラウマをリリーフさせていくことができるようになっていきます。誰かに何かをしてもらうのではなくて、この自分の力でというのがすごく大切なんですね。なぜかというと、自分の力でというのは気づきがなければ自分で導いていくことってできないんですね。で、この誰かに言われたことというのはその場その場で終わっちゃうことなんですね。で、人は結構すぐに忘れてしまう生き物なので、何か言われたところで、ああそうなんだで結構終わってしまうことが多いんですけれども、もう8割9割は忘れてしまうなどと言われているんですね。でも自分で気づいたことというのは一生ものなんですね。なので、もう大切なのは自分で気づくこと で、気づくことによってもうヒーリングは始まっていくので、それを目指していっていただければと思います。で、こちらのインナーチャイルドヒーリングプログラムでは、エネルギーアチューメントもあるので、インナーチャイルドエッセンスのエネルギーを使って、自然な形でそのエネルギーの力を借りてインナーチャイルドのトラウマをリリーフしていくこともできるんですね。なので、まずは自分と向き合うことを行っていただいて、その後に、エネルギーの力を借りてヒーリングしていくことで、どんどん綺麗な状態にしていくことができるようになるので、このエネルギーの力を借りて最後にヒーリングも行っていってください。では、インナーチャイルドヒーリングプログラムの解説は以上になります。